天孫降臨。福祉の姫家の立花の尾戸の淡きが原で、イザナギの左の目から生まれたアマテラスは、太陽の神様で、天上の世界を治めていました。ある日のこと、アマテラスは雨の押し込み目を呼んで言いました。ようやく、足原の中津国を治める時が来ました。前に話した通り、あなたがそこに降りて、国を治めるのです。すると、雨の押し込み耳は、しかしながら母上、私は息子のニニギノミコトに下界を治めさせたいと思っています。私の代わりに、この子を降ろすのがよろしいかと思います。そこでアマテラスは、ニニギノミコトを呼び寄せ、もくもくとたなびくこの雲の下には、稲穂が豊かに実る美しい国があります。そこは、天つかみのあなたが治める国です。これからそこへ降りて、しっかりと国を治めてきなさい。はい、これからすぐに降ります。ニニギノミコトは早速準備を始め、いよいよ天下ろうとした時です。その途中に光り輝く神が立ちはだかっていました。背の高さは見上げるほど高く、口の端は明るく光り、目はとてつもなく大きく、ほおずきのようにギラギラ赤く光っていました。アマテラスは雨のうずめを呼び、怪しい神の正体を確かめるように命じました。雨のうずめはその神のところへ行き、この道は高間ヶ原の神の子が下界に送られになる道だ。その前に立ちはだかるとは、そなたは一体何者なのか。はい、私は猿田彦と申します。天つかみの巫女が足原の中津国に降りられると聞いたので、道案内を務めようと思い、お出迎えに参ったのです。これを聞いたアマテラスは安心し、別れの時、ニニギの巫女に八田の鏡という神々しい鏡、スサノオが大蛇の尾から見つけた草薙の剣、美しい首飾りの八坂にの勾玉という三つの宝物を与えました。最後に稲穂を渡し、この高間ヶ原の稲を足原の中津国に持ち下り、そこに住む人々の食物としなさいと言いました。こうして、ニニギノミコトは大勢のお供を従え、猿田彦の案内で、幾重にも重なる雲を押し分けて、堂々と足原の中津国へと旅立っていきました。その途中、雨の浮き橋に立ち寄ると、地上の世界を見下ろし、これから降り立つ場所をしっかりと確かめました。そして、きりりとそびえ立つ九州の姫家にある高千穂の山に、一息に降り立ちました。ちょうど、静かな海に火をつけたように、朝日が昇ってくる時でした。あの朝日は アマテラス様の御心を示していると思わないか。アマテラス様はきっとここに都を定めよとおっしゃっているのだ。ご覧、朝日が東からまっすぐに差し込んでいる。他と比べようがないほど、とても素晴らしいところだ。こうして、ニニギノミコトは、朝日のたたさす国、夕日の日出る国を都に定めて、高間ヶ原にも届くほどの立派な宮殿を建てて、そこに住むことになりました。こうして、天つかみのミコは、地上の大地に降り立ち、芦原の中津国を治める時代が、いよいよ始まりました。